听众朋友们大家好，工学院大学講師学院プレゼンツ話しちゃう中国語ナンバー6の時間です。ご案内は私高橋恵子と
超天下でお送りします。
ということで、あれと思われた方いらっしゃるんじゃないでしょうか。今回超天下先生はリモート参加となります。最近街角でふと中国語を耳にすることが増えてきました。簡単なワンフレーズだけでも聞き取れたり話せたらいいななんて思ったことはありませんか。中国語を習ってみようか迷っているあなた、全く興味がないというあなたでも楽しく聞ける番組を目指します。工学院大学講師学院プレゼンツ話しちゃう中国語、いよいよ東京オリンピックの年だったんですけれど延期になってしまいました。でも中止ではなく今のところ延期ですから、本番の東京オリンピックになったら中国からたくさんのお客さんが来ることは間違いありません。
そこでオリンピックの運動に関する中国語を勉強していきます。
はい、それでは今回の内容に入る前に前回の復習から行ってみたいと思います。前回は水泳競技を勉強しました。覚えてますか。まずまあ水泳にもいろいろあるんですが、バタフライ、
蝶泳、
背泳ぎ、
仰泳、
平泳ぎ、
蛙泳、
はい、カエル泳ぎって書くのでまさにその通りですよね。そして、まあ、クロール自由形です。
自由泳、
はい、大丈夫ですね。それから、まあ、あの水泳自体いろいろ種目があるんですが、まず競泳、
游泳、
そして飛び込み、
跳水、
そして水球、
水球、
それからちょっと名前が変わったんですけど、アーティスティックスイミング、まあ、いわゆるシンクロですね。
花样游泳。
はい、ということで前回は水泳競技についていろいろ勉強しました。それでは続いて今回はですね、これも楽しみにしている方が多いんじゃないでしょうかね。体操です。まず体操競技については中国語で言うと
竞技体操。
はい、漢字は競技体操というふうに書きます。まあ、体操と一口で言ってもラジオ体操もあったりいろんな体操があるので、オリンピックのような種目の時は競技体操と言います、漢字では。ではもう一回先生お願いします。
竞技体操。
はい、そしてこのまあ体操の中にもいろいろありますよね。まずは床運動、
自由体操。
日本語だとまあ床運動という言い方をするんですけど、中国語では自由体操というふうに書きます。まあ、確かに床の上を自由に体操しているようなイメージですから、床運動は自由体操ということになります。では続いて鞍馬。はい、これはなんか聞いて発音もちょっと似てますけど漢字も全く一緒です。次は跳馬、
跳馬。
はい、これもですね漢字は一緒です。続いては鉄棒、
弾杠。
これはちょっとね鉄の棒とは書いてないんですね。単独の単という字に、次の漢字は木偏に工業の工、カタカナの A みたいな字を書きます。この杆というのは棒って意味なんですよね先生。
はい、
つまり弾杆で、まあ、一本の棒、これが鉄棒になります。続いては釣り輪、
吊環。
これはまあ吊は釣るという字に、環は環状線の環という字になります。続いては平均台、
平衡木。
はい、平行を取る木というふうになっています。そして平行棒、
双杠。
日本語ですとあの2本の棒が平行に並んでいるので平行棒と言いますが、中国語ではシュワンガン、シュワンは双子の蓋ですね。ガンは先ほどの鉄棒の時は弾丸だったんですけど、木偏に工業の工と書いて、これで、まあ、2つの棒が並んでいるということで平行棒になります。では女子の種目です。段違い平行棒、
ガウディガン。
これは高い低い棒ということになってますので確かにその通りですよね。これが体操競技です。それから新体操は中国語でこんな風に言います。
艺术体操。
芸術体操って言うんですね。 いろいろあります。まずロープ、
シャン、シャン、
縄って書きます。ボール、
キョウ、キョウ、
球技の球、玉って書きます。それからまあクラブっていうんですかね、あのボーリングのピンみたいな、マラカスみたいな、あれは中国語では
バン、バン、
棒って言います。わかりやすいですね。それからリボン、
帯、帯、
帯と書きます。そしてもう一つフープ、あのフラフープのフープ、まあ、リングのようなもんですね。これは中国語で
圈、圈、
これあの合格圏内とかそういう範囲の中の時の圏内の圏という字を書きます。そしてもう一つはトランポリンもありますね。
はい、蹦床、蹦床、
足をかいて崩れるというのがポンチュアンということで、まあ、崩れやすい床っていうことなんですかね。なかなかあのオリンピックの種目、体操種目は日本語の漢字と同じものもありますし違うものもあります。でも字を見てみるとなんとなくわかるのが面白いかなと思います。今回は、体操種目について勉強しました。工学院大学講師学院プレゼンツ、話しちゃう中国語、そろそろお別れの時間です。ご案内は私、高橋恵子と
天下でした。それではまた。
再见。